聖書をお開きいたしましょう。ルカの福音書の第15章11節から32節です。ルカの福音書15章11節から32節を拝読いたします。イエスはまたこう話された。ある人に二人の息子がいた。弟の方が父に、お父さん、財産のうち私がいただく分をください、と言った。それで父は財産を二人に分けてやった。それから何日もしないうちに、弟息子はすべてのものをまとめて遠い国に旅立った。そしてそこで放蕩して財産を湯水のように使ってしまった。何もかも使い果たした後、その地方全体に激しい飢饉が起こり、彼は食べることにも困り始めた。それでその地方に住むある人のところに身を寄せたところ、その人は彼を畑に送って豚の世話をさせた。彼は豚が食べている稲子豆で腹を満たしたいほどだったが、誰も彼に与えてはくれなかった。しかし彼は我に帰っていった。父のところにはパンが有り余っている雇い人がなんと大勢いることか。それなのに私はここで飢え死にしようとしている。立って父のところに行こう。そしてこう言おう。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。雇い人の一人にしてください。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親はしもべたちに言った。急いで一番良い衣を持ってきて、この子に着せなさい。手に指輪をはめ、足に履物を履かせなさい。そして肥えた子牛を引いてきてほふりなさい。食べて祝おう。この、息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから。こうして彼らは祝宴を始めた。ところで兄息子は畑にいたが、帰ってきて家に近づくと音楽や踊りの音が聞こえてきた。それでしもべの一人を呼んで、これは一体何事かと尋ねた。しもべは彼に言った。あなたのご兄弟がお帰りになりました。無事な姿でお迎えしたので、お父様が肥えた子牛をほふられたのです。すると兄は怒って家に入ろうともしなかった。それで父が出てきて彼をなだめた。しかし兄は父に答えた。ご覧ください、長年の間私はお父さんにお仕えし、あなたの戒めを破ったことは一度もありません。その私には友達と楽しむようにと小ヤギ一匹くださったこともありません。それなのに遊女と一緒にお父さんの財産を食いつぶした息子が帰ってくると、そんな息子のために肥えた子牛をほふられるとは。父は彼に言った。子よ、お前はいつも私と一緒にいる。私のものは全部お前のものだ。だがお前の弟は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから、喜び祝うのは当然ではないか。今夜は、主にある責任を果たす聖人というテーマで、神様前に成人するに必要なこと、先週の成人のお祝い も含めて改めて聖人となることがどういうことなのかを確かめたいと願っております。お祈りいたします。天の父様、神の前の責任を果たす、それがどういうことなのか、キリストの救いのうちを完成を目指すことこそ成人する道であること、私たちが確信して歩めますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の、テーマは、主にある成人です。成人したということは、成熟したものとして自分で判断し自立して歩み、神と人との間に責任を担えるものということができるでしょう。それは完成するという意味でなく、完璧にはできなくとも、この神の前、人の前に与えられた責任を任されるものとして認めていただける一人前のものとなることです。主にある聖人となるために私たちはどう歩むべきでしょうか。救いがどう関わるのか、共に見ていきましょう。まず、神の前の責任として自分の罪を神と人の前で認めて、神様に罪を解決していただくことが必要です。神の前に自分の罪を認めて、主に罪を解決していただく、これが人として立つために必要なことです。人の前、それも大切なんですけども、主に罪を解決していただくことが、神の前に立ち、また神の責任を担うために不可欠なことであることを覚えましょう。罪を解決しなければ人は神の前に責任を果たせません。そして大きな意味で考えるならば、人のに対しても責任を果たすことはできません。今、放蕩息子の例えを読みましたけれども、今回特に弟息子のことを中心に考えていきましょう。この例えはもうご存知の通り、父は神様を、弟息子は神のもとを飛び出して行き詰まる私たちであり、兄息子はこの盾を聞いていた主な人たちですが、自分を義として他の人を裁いていた宗教指導者たちを指しています。弟息子は自分で一人でやっていけると過信して、偉くなろうと父の家の財産をですね、まだ父が元気なうちに相続し、そしてそれを処分して町に行きます。これは当時の社会状況から見ると、皆に迷惑をかける行為でした。財産を受け継ぐといっても金銭ではなくて、不動産や、土地や、あるいは家畜です。それは、家の者全員が生活を営むために不可欠のものです。 それを処分してしまうということは、まあ、二人兄弟ですから、弟は三分の一、兄は、三分の二という形ですけど、財産、土地や家畜や、家が、三分の二になってしまったら皆、困ります。勝手に処分してはいけない、相続なんですね。相続するということは、この家の人たちが、これからも、生活を守られて、立っていくために、必要なものを、管理する、まあ、責任者となるということです。それなのにそれを勝手に処分して、家族や家の者に迷惑をかけることは、すでに成人としては失格な行為です。それを構わず勝手に処分して町に行って一旗あげようとした弟息子です。自分ならやっていけると、これまで我慢していたからという考えだったでしょうけども、たちまち誘惑に遭い、財産を浪費し、使い果たし、飢饉が来て、畑にやられて豚飼いをして、豚の餌で腹を満たしたいと思うまでに、落ちぶれてしまいます。窮する中でようやく父の家にいた幸いを思い出すのです。どれだけ家族の愛、そして死にある恵みの中で守られてきたかを今更ながら失って彼は気づかされたのです。それは父に対して、家族に対して、そしてそれらを与えてくださった神様に対する罪であることを彼は気づいて認め、父のところに帰ってまず謝罪すべきだと。そして使用人の一人としてでもいいからという贅沢なことではないんですよ。一人にしてくれるならば家族に地にあって使えようと決心して、彼は故郷に向かいます。故郷では、自分のことを心配で帰りを待ちわびていた父親は、先に、このボロボロになった弟息子を見つけ、駆け寄って抱き、息子の告白を受けて、使用人としてではなく、息子との帰ってきたことを祝う宴会を開いて、喜びました。15章の20節以降です。もう一度お読みいたしましょう。こうして彼は立ち上がって自分の父のもとへ向かった。ところがまだ家までは遠かったのに、父親は彼を見つけてかわいそうに思い、駆け寄って彼の首を抱き口づけした。息子は父に言った。お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです。もう息子と呼ばれる資格はありません。ところが父親は、あります。親不孝をしたんですけども、跡取り息子として、うちに迎え、そして共に喜びました。私たち人類は、この弟息子のように、神様を前に飛び出してしまったものです。そもそも人類は神の栄光を表すために神の形として 創造されたものです。父はご自身の栄光のために作ったと、イザヤ書の43章の7節の有名な言葉に宣言しておられます。神の栄光を表す務めを果たすために、神様は私たちを作られたんです。神と交わり、神様を愛し信頼し、神の技を神の恵みによって地上で成していく、こうして責任を果たし、そして神様の素晴らしさを知り、また明かしするものとして人は作られました。しかし神様との約束を拒んで、罪と死に支配されるものとなり、神様を怒らせ悲しませる存在となりました。この罪の結果、人に対する責任も神様に対する責任も果たせなくなってしまったのです。神の恵みを無駄にし、そして行き詰まり、そして全て失って、ようやく気がつくという状況です。神の前に責任を果たすために最も最初に必要なことは、悔い改めて神に立ち返ることです。それ抜きに、たとえ、この弟息子はそうじゃなかったですけども、親不孝のために得た、資材を賢く用いて予定に成功したとしてもですね、神の栄光にはなりません。かえって、人の栄光を誇るだけになってしまいます。一切はあなたの恵みでしたという気づいて神のもとに立ち返らなければ、人としての責任は果たしていないのです。そしてどんな状況であれ、神に生かされて守られているからこそ自分があることを覚えて、神に立ち返るときに、神様は私たちをありのままで受け止め、賠償を、損害の賠償を求めることなく、ただ愛と憐れみを持って帰ってきたことを喜び、許し受け入れてくださいます。一人の罪人が悔い改めるならば、天に喜びが湧き起こると、この前の例えでイエス様がおっしゃられたようにです。人としての責任を果たすために必要な第一は、神の前に立ち返ることです。第二に、神の栄光を表す責任を果たすために必要なことは、神の家、教会につながって主と人に仕えることです。この放蕩息子の例えは、弟息子については帰ってくるだけで、そして、兄息子については、自分の不満を父に告げた兄息子に父が答えるところで、この先は沈黙しています。あとはあなた方が考えることですと、この、例えを、完成するのはあなただと主は委ねられたのでしょう。しかし、聖書の教えにはこの例えが、しりきれとんぼで終わった、後のことが明確に記されています。イエス様は弟子たちに福 音を伝えて、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の名においてバプテスマを授けと命じています。その主の命令に従って与えられたこの宣教の命令に担う前に、まずこの救いの祝福に預かること、そしてバプテスマを受けて教会につながり、主の教えを学び実践すること。これが、神の栄光を表すための私たちの務めです。イエス様は、私たちが神の栄光を表すものとして、救われ、成長するために教会を建てられました。ペテロの信仰告白を受けて、この岩の上に私の教会を建てます。そしてあなたに天国の鍵を与えます。そう宣言されました。さらに、救われた者としてどう歩むかが、聖書に記されています。神の家でどう歩むかということが新約聖書の手紙の中にはっきりと伝えられています。具体的な奉仕は様々ありますけども、まず救われた者はバプテスマを受けて教会に築かれることです。そして次に求められることは、このキリストの体に、言い換えればキリストにとどまることです。ヨハネの福音書の15章を開いてください。ヨハネ15章の一節からお読みいたします。私は誠のブドウの木、私の父は農夫です。私の枝で実を結ばない者は皆、父がそれを取り除き、実を結ぶ者はすべてもっと多く実を結ぶように刈り込みをなさいます。あなた方は、私があなた方に話した言葉によってすでに清いのです。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木にとどまっていなければ、自分では実を結ぶことができないのと同じように、あなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木、あなた方は枝です。私たちはブドウの木です。キリストは幹です。もちろん、細かな枝を、取り除いて、形を整え、より良い実を結ぶために神様は、刈り込みを、なさいますけれども、しかしそれは枝を損ねることではなく、かえって、強くし育てる、ためです。教会に属してからもういろんな試練があります。楽なことではないというところもありますね。でもともかくつながり続ける中で私たちは、実を結ぶものへと変えられていきます。エペソ人の手紙の4章の11節からお読みいたします。こうしてキリストご自身がある人を使徒、ある人たちを使徒、ある人たちを預言者、ある人たちを伝道者、ある人たちを牧師また教師としてお立てになりました。それは生徒たちを整えて奉仕の働きをさせ、 キリストの体を立て上げるためです。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた見立てにまで達するのです。こうして私たちはもはや子供ではなく、人の悪巧みや人を欺く悪賢い策略から出たどんな教えの風にも吹き回されたり、もてはあそばれたりすることがなく、むしろ愛をもって真理を語り、あらゆる点において頭であるキリストに向かって成長するのです。私たちの責任は何でしょうか。奉仕をすることでも、学ぶことでもありません。それはもちろんやることですけども、究極は神の栄光を表すことです。そのために私たちはどんなものになったかということを最後には問われます。救いは、クリスチャンになるという救いはですね、手段ですと。そして、目的は神の栄光を表すことです。クリスチャンとして、神の栄光を表せるものと変えるために救いは不可欠ですけども、救われることでおしまいではなく、救われたことは、スタートです。そして奉仕もまた手段です。成長するため、教会を築いて完成するための手段なんです。地上の成果はもちろん霊的なことはありますけども、天に持っていけません。最後に残るのは自身の魂です。イエス様との絆が深められ、兄弟姉妹との絆が深められたそのことです。他のものは残りません。私たちは神の栄光を終わりの時に表すために、まず教会にとどまりましょう。そして献身者は人々が教会にとどまって成長していくためにお仕えしていることを覚えましょう。では、どうすれば成長するのか。教会につながった後、御言葉を学び、御言葉を実践する中で成長するのです。学び、実践すること、これもまた目標ではなくて手段なのです。マタイの福音書の、28章の20節に宣教命令が記されていますが、そこにはこう記されています。マタイ28章20節、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は終わりまでいつもあなた方と共にいますとあります。聖書の言葉はすべて神の霊感によるもので正しく、教えと戒めと強制と義の訓練のために有益ですと。これらを通して神の人がすべての良い働きにふさわしく十分に整えられたものとなるためです。この十分に整えられた成長が最終目標です。聖書が信仰を得させて私たちを救います。ここでスタートいたします。 私たちはいろんなところで救われますけども、基本教会で信仰告白をして救われバプテスマに至ります。こうして生徒たちが完成に向けて生まれ変わって進んでいきます。そしてクリスチャンたちは教会に気づかれ、教会とともに成長しているの、成長していくんです。ですからとどまる必要がありますけども、同時に御言葉に培われる必要があります。クリスチャンになった方たち、なったばかりの方たちにペテロがこう告げています。第一ペテロの2章の1節2節です。ですからあなた方はすべての悪意、すべての偽り、偽善や妬み、すべての悪行を捨てて、生まれたばかりの血の御子のように純粋な霊の父を主体求めなさい。それによって成長し救いを得るためです。この救いを得るため、それは完成するための救いです。聖書が私たちを教え、作り変え、成長させます。そして同時に聖書の言葉は勉強したから、読んだからというだけでなく、実践してこそ心に培われ働いていきます。実践しようとするとき主は実践させてくださり、また実践しようとするときに主は理解を深めてくださいます。そして実践した結果、聖書をよりよく理解できるようにされます。ヤコブは御言葉を行う人になりなさいと告げます。また詩篇の一篇には、御言葉に親しみ、御言葉に生きる人が幸いだと教えています。詩篇の一篇開いていただけますか。第一編の一節から三節を読みいたします。詩篇第一編一節から三節。幸いなことよ、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人、主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が来ると実を結び、その葉は枯れず、そのなすことはすべて栄える。こう約束されています。御言葉を信じて救われ、御言葉を学び実践してキリストを知り、キリストの御丈にまで成長して実を結ばせるために、教会は建てられ、御言葉は与えられました。そして教会のために献身者は召され立てられたのです。献身した巨大姉妹は教会のために召されたということを覚えていましょう。私たちの奉仕、それは地上の生涯で終えますけども、しかし教会が残れば次の世代のために良いものが残って、さらに完成が進んでいきます。キリストは教会を建てるために私たちを救い、教会を弟子たちに委ねて共にいて、共に完成を目指してくださいます。 私たちは自分の働きを残すのではありません。教会を残していくのです。それはフルタイムの献身者のみならず、すべての生徒たちの目指すところです。そうすれば、ちょうど国の人たちがですね、自分たちが、死んでもこの社会、国が残るならば、子どもたちは安心して立っていける、そう、将来を委ねて、良いものを残していくんですけども、神の民は教会を残してバトンタッチしていくんです。私たちの証は教会が受け継ぎます。私たちの働きは教会が受け継ぎます。こうしてさらに気づかれていきます。その責任を聖人は果たしていくわけなんですね。この社会や世界に生まれた責任を果たすのが一般に聖人ですけども、そして生涯をかけたこの働きに向かって歩み始めるのを祝って送り出すことが成人式です。同様に神と人に喜ばれている人が起こされ、そして成長し完成していく、そのために建てられた教会を育み、そして残していくために主にある聖人は神様によって与えられました。教会にです。救いと教会と聖書、この三つを大切に生涯をかけて成熟し、そしてこの三つを残していきましょう。こうして世代を超えて教会は、神の国は受け継がれ完成していきます。エペソ人の手紙の4章13節、エペソ4章13節を拝読してお祈りいたします。私たちは皆、神の御子に対する信仰と知識において一つとなり、一人の成熟した大人となって、キリストの満ち満ちた御丈にまで達するのです。天の父様、どうか私たちが主にある大人の考えと行動を身につけることができるように、キリストが教会のためにご自分を捨てになったように、私たちも教会のために生涯を捧げる歩みができますように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。